エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユージです。
さてさて、
はい、
引き続きウクライナ情勢が非常に気になる昨今でございますが、
はい、
最近いかがお過ごしですか？
かねてからですね、はい、なんかこうレッドブルのイベントとかよく僕ここで取り上げてると思うんですよね。なんか
はい、
対象制約がどうなんだとか言ってますけど、またね、ちょっとね、こう、侵略されてるなって思うことが一個あったんで、これはね、結構ショッキングだったんですよ。
何
が？ちょっと検索してもらいたいんですけど、レッドブル、ジャンプ&フリーズっていうイベントがあるらしいんですよ。
ジャンプ&フリーズ。
うん。で、これ読みますとね、うん、思い思いのコスチュームで自作したオリジナリティ溢れるソリを操り、雪山のスロープを滑り降りて、最後はジャンプ台から特設プールへダイブ。これだけを聞くとね、琵琶湖でやってたあれなんじゃないかっていう。
あれですよ。
気がしてならないんですよ。
うん。ジャンプ台か雪山かっていう違いですよね。
あそこにまで手を入れてきたかと、レッドブル。
なるほど、なるほど。
いや、レッドブル鳥人間コンテストってやるとは思わなかったけど、やり始めたってなると、
はい。
これはもうなんていうのかな、スポーツじゃなくカルチャーのところまで侵略されてるので、
持ってかれてますよね。
次はやっぱあれだよね、レッドブル金ちゃん仮装大賞ですよね。
ああ、そうですよね。いかにエクストリームにやるかね。
いやー、ついにかと。
そうですよね。
あそこは聖域だったのにっていうね。
ああ、そうか。だからなんとか体育館とかじゃできないやつをやるんでしょうね。
いやー、いやだってああいうのもさ、結局、今のご時世なのか、その、まあ、テレビのね、関係上、そんなやらなくなったわけですよね、ああいうイベントって。
そうですよ。予算も取れないし。
そうそう。
過激なことやると怒られるしね。
でもさ、レッドブルならなんかやりかねないでしょ？
そう、だから積み重ねてきてるからですよね。過激なことを。
そうそうそうそう、うん。むしろソフトに見えるもんね。レッドブルとしてはソフトに見えますよね。
そうですよね。他のに比べるとだいぶまろやかですもんね、これ。
命の危険はないもんねって。
そうね。まあ、せいぜい骨が折れるぐらいですもんね。うん、
いや、エクストリーム仮想大使はどうなのか分かんないけどもね。
そうですよね。バンジージャンプしながらって可能性もあるからね。
だけど、ちょっとこれやられ始めるとね、ちょっときついなと。
きついですよ。だからその、この2、30年で日本がどんどんひよってきたじゃないですか。
そうなんですよ。
その世間の声みたいなものに押されてね。
そうそうそうそう。
それが自分たち自身を苦しめてるわけですよね。
そう。
うん。
レッドブル風雲たけし城とかもあるわけですよね。
そうです。たけしが飲み込んじゃえばいいんですよね。うん。もう一回たけし軍団を結成するべきですね、新しく。
そう。そ
う。うん。
いや、でもそれぐらいの勢いですよ、彼らは。
そうですよね。うん、何がこう、誰も傷つけない笑いだと。
そうそうそうそう、そう、うん。
自分たちは痛めつけてなんぼじゃないかって話ですもんね。
いや、これが、まあ、逆に言うと、その、ね、ネットフリックスとか、アマゾン TV とかさ、
はい、
結局地上波じゃないところとこういうのがコラボし始めると、うん、まあ、いくらでも行くわけですよね。
そうですよね。う
ん、だからやっぱこれは、逆に復活を期待してもいいんじゃない？だから。
あ、そうですね。
うん。
うん。
元気が出るテレビとかさ。
そうですよ。タフマンとかね。
タフマン。
そういうのと組んでやってほしいですよね。
伊藤四郎さんはまだ健在だっけな。
伊藤四郎さんはバリバリ劇団やってますからね。
ですよね、うん、だから。タフマン。
そういうところと組んでさ、日本製のレッドブルがないところからまず克服していきましょうよ。
そう。
まずはその、やっぱり、ヤクルトが日本を元気にするところからですよね。
おー、それはいいかもしれないね。
優しい乳酸菌とか言ってる場合じゃないわけですよ。
戦え乳酸菌だよね。
カフェインをぶち込めと。ね、あのちっちゃいカップに半分ぐらいはカフェインでいいんじゃないかって話ですよ。
なんか、小腸が爆発しそうなんですけど。膨らんできたんですけど、小腸が。
あ、
戦ってる証拠ですっていう。
あ、そうですよね。しかもそれよく飲んでる世代層からそれが始まるわけですからね。うん、若い人よりも多分年齢層高いでしょうから。
野球じゃないんじゃん、ヤクルトが応援すべきは。
ああ、そうですよ。ファイターズじゃないんですよ。
もっとエクストリームなやつをやってさ。
はいはい、はい。
もういいよね。
せっかくほら今スノボとかスケボーとか盛り上がってんだから、あそこら辺からスタートしたらいいですよね。
ヤクルト。
ね、日本人のトップ選手をちゃんと抱え込むべきですよ。
そうね。
背中にタフマンってこう、ロゴを入れてね。
あとなんかありましたっけ？ああ、なんかアスパラギン酸のやつあったよね。
アスパラギン酸ナトリウムでしたっけ？
いや、なんかアスパラドリンクか。
あ、アスパラドリンクは田辺製薬ですね。うん。
結構あるからさ、日本製は。
その、昔のね、24時間戦えますかみたいな時代のドリンクをちゃんと復活させていこう。
そうそうそうそう。
若い人に飲んでいただこうっていうね。
だからなんかその、予算がなくなって終わっちゃった番組とかはさ、
うん、
全部これ乗っかればいいわけですよ。
あ、そうですよ、
ね。解決ビフォーアフターとかさ。エクストリームなビフォーアフターになるからね。
そうね。何でも力技で解決っていうことになるでしょうけどね。やっぱさ、その、昔のサラリーマンみたいなイメージの人たちがみんなもうお年寄りになっちゃってるからさ。
うん、
それこそタモリとかもそうですよ。
そう
か。一郎だって引退するわけですから。
そうだね。
ちゃんと若い人をちゃんとシンボルに持ってこないとね。
確かにね。まあでも、結構あれでしょ？エナジードリンクとその、いわゆる e スポーツとかさ、ゲームとかって今くっついてるわけだから。
あ、そうですよね。うん、全部今んとこが外国資本に持ってかれてますもんね。
やっぱヤクルトによるゲーム実況とかさ。
そうだよね。ヤクルトもヤクルトマンとか作ってる場合じゃないんですよね。
ちょっと違う方向だと思うんだよね。
胃腸を守るとか言ってちゃダメなんですよ。ケツを燃やすぐらいのこと言わなきゃダメですよね、やっぱね。
うん。ファイヤーヨアアースだ、ね。翼を授けるどこじゃねえよと。
ないよ。
うん。
ケツがアフターバーナーだぜっていうね。
いいね。それぐらいちょっと、キャラとかさ、メッセージとかを変えた方がいいね。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
2月18日。クーリエジャポン。ニューヨークで話題のフェロモンパーティー、
うん。
ニューヨークで脇が好きのためのパーティーが注目を集めていると、アメリカニューヨークタイムズ紙が報じています。これは、イーストビレッジにあるバーで、脇がフェチのゲーム家に開かれているイベントで、その名もフェロモン。主催者は、在宅勤務でデオドラントをつける必要がなくなり、自分の体臭が良い匂いに感じるような人は多い、と話しています。とはいえ、このパーティーの日のシフトは、バーのスタッフにはあまり人気がないということです。一方で参加者の評判はそう悪くありません。ニューヨークタイムズによるとこのイベントのテーマに気づいていない客もいたそうですが、フロリダ州からわざわざやってきたカップルもいたということです。そして感極まった一人の男性は深く息を吸い込んで誰にともなくこう叫びました。オーマイゴッド、めちゃくちゃ幸せだということです。
これ意図せず参加してる人は嫌だよね。しかも、お前ナイスだなとか言われちゃった場合にはね。
あ、
いえ。
そんなつもりじゃないのに
っていう。ナチュラルだよね。
いろいろいるじゃないですか、やっぱりその性癖にはね。
うん、
匂いが強い人もいれば、ない方が好きだっていう人もいるわけですけど、たまたまそれに当たっちゃった両極端な人ってのもいるでしょうね。
なんだろうね。店でやるのはでもやめた方がいいよね。
お。そうですか？
いや、誰かの家とかならいいけどさ、次の日とか困るし、そのイベントはいいけどさ、
はい、
普通は違うわけだから、いや、専門店ならいいですよ、それは。
ほう。
ね、毎日とかさ。
でも別にさ、その後換気しないわけじゃないですから。
残るんじゃないの？
そんな焼肉みたいに。
うん。
俺のジャケットにお前の脇の匂いがっていう。
あとは、スパイシーな店でやるからね。
あ、そうですよね。
そうすれば、打ち消し合うっていうかさ。
もともと、うちはスパイスが売りですっていうタイプの、
そうそう。
レストランかなんかで。
そうそうそうそう。
うん。
それがいいんじゃないかな。だからまさに、あれだよね。焼肉屋もいいかもしれないね。
あ、そうね。
うん。
タレに勝てるかっていう。
そうね。うん、無臭なとこでやるのはきついと思う。
きついね。ね、うん。流行りの無縁の焼肉屋ではやんない方がいいでしょうね。
まあ、あとは、だからあれだよね。この後、無効空間みたいなさ。
うんうん、うん。
あとは、あれですよね。無臭だのかわかんないけど、無臭だは関係ないか。
無臭だ単数ですよね。
ファブリーズとの対決ですよね。
消せるんなら消してみろって話ですよね。
よくやってるじゃん、なんかさ、この汚れが落とせるのかみたいな洗剤の CM。
ああ、やってますけどね。
ファブリーズもこれでやってもらいたいよね、このイベントの後。
そう。ただね、ファブリーズは、布相手なら勝てるんですけど。
そっか。
うん、その場合は AG プラスとかですね。
ああ、そういうこと。空気をね。うん、
空気っていうか、ヘイト4とかの役割ですよね、本来はね。
なるほど、なるほど、
うんで。それを消したくない人たちが参加するイベントですから。
それに対して銀イオンで対決みたいな、そういうことか。ゾンビバスターズみたいになるけど、銀イオンを、銀を負けみたいな。
銀でしか奴らは死なないってい
う。そうそうそう。
ゾンビっていうかドラキュラですよね、
それ。ドラキュラか。吸血鬼に対して銀の銃弾を打ち込めってやつだ。
バンバン！
そういうことね。
タレコミいただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月18日、日刊現代。神父、洗礼の言葉を間違えていた。
うん。
アメリカ・アリゾナ州フェニックス市にあるセント・グレゴリー教会のアンドレアス・アランゴ神父は、過去25年以上、信者の洗礼の時に本来使われるべき言葉と違った表現を使ってきていました。
うん、
最近になって、同神父の長年の過ちが発覚し、バチカンの教理省が、これまでに行われた何千件もの洗礼は全て無効だったと裁定を下しました。神父は故意に間違った表現を使ったわけではないが、カトリック教会本部としては認めるわけにはいかず、同神父は辞職したということです。アリゾナ州で神父をする前は、南米ブラジルとカリフォルニア州サンディエゴ市でも神父として洗礼式を行ってきていて、すべてが無効になる公算が大きいということです。これね、別の、クーリエジャポンによると、私は父と子と聖霊の御名によってあなたに洗礼を授けますと言うべきところ、私はじゃなくて私たちはと言ってきていたということらしいんですよね。
それはダメなの？
要するにそう、神様目線で言わなきゃいけないところをみんな目線で言っちゃうわけですよね、私たち。
ああ、そういうことか。
ちょっとそれは趣旨が違うかな。
なるほどね。
さらに言うと、この司祭自身が受けた幼児時の洗礼でも私たちだったというケースまで明るみに出てきてると。
じゃあこの人のせいじゃないじゃん。
みんな間違いやすいんでしょうね、これは。
だとすると、そこから派生するともう数えきれない件数になる可能性があるよね。
そうですよ。ちょっとキリスト教徒の数が減るぐらい、
うん、
何割か減るかもしれないですよ。
統計に誤りがありましたみたいな。
そういうことですよね。うん、愛かウィーの違いなんでしょうけどね、やっぱり。言語的には違うのかな。
どこで気づいたんだろうね。
そうですよね。
誰かが言ったのかな。
そうだね。例えばその聖書よく読み込んでる人とかが、先生違いませんかみたいな。
愛だと思いますみたいな。
そうですよね。
まあ、ちゃんとバチカンにまで問い合わせちゃったってことだね。
結局届くんですよね、
うん。すごいね。
その辺はやっぱ皆さん経験なんですね。
もしくはこの人が、この神父がどこかで懺悔しちゃったんじゃないの、懺悔室で。
うっかり間違ってましたっていうね。
え、バチカンに届いてんのこの声みたいな。
届いてたらそれ懺悔室の原則がね、破られちゃいますからね。
破られてんじゃん、これっていう。
だったらまずいですよ、相当。どっちもまずいもん。間違ってたのもダメだし、筒抜けになってんのもダメだし。
これ、なんだ、戦ってほしいな。
ああ。
やめるとかじゃなくてさ。
ああ、これでもいいんじゃないかと。
愛は古いと。ウィーの時代と。
ああ、そうだよね。多様性の時代ですよと。
そう。
うん。相対的に認めていきましょうっていう話ですよね。
ああ、そう。そしたらもしかしたらさ、
うん、
ねえ、まあ、そういう流派もあるかもしれないみたいな。
ああ、そうですよ、ね。
なったかもしれない。
まあ、ただ難しいのはやっぱその多神教じゃないからね。
そうか。
うん。一神教の難しいとこですよね。
いや、なんかもっとさ、なんていうの、重大に言い間違ってんのかと思ったよ。
あ、そうかそうか。う
ん、なんかこう。
天使と悪魔ぐらいの。
そうそうそう。なんかなんだろうね。いや、ずっと、そのなんか、相手の名前を間違ってるとかさ、なんかそういう、そこは、例えばなんだろうね、その人の名前を入れなきゃいけないのに、その相手のね。
はいはい。
来た人の名前入れなきゃいけないのに、
うん、
なんか例として書いてあったジョン・スミスをずっと使ってるとかさ。いや、だってここ書いてあるから、いや、これはさ、みたいな。例だから。
毎回入れ替えるとこだからっていうね。
山田太郎とかと一緒なの。そういうミスだったら、ちょっと、さすがにいいと思ったけど。
区役所の書類レベルですからね。うん、新宿太郎みたいなね。
そうそうそう。いや、そういう、わかり、ね、そういうの書いてあるでしょ、よく、みたいな。
そうそう、あるあるある。 あと最後にずっとゴッドプレスユーだと思ってたっていう。うん。ずっとそう聞こえて覚えてたって可能性もね。
耳で覚えてるから。あとなんだろうね。なんかこう、何かが間違ってるとするとでも、ゴッドの綴りを間違ってたとかね。これグッドでしょこれみたいな、ね。
これはナイフの K みたいなもので読まないんだと思っていたっていうね。そうそう。
まあでもこれ、いやまあ気づいてよかったのか悪かったのかだよね、これね。
まあでもね、この人にもまだ残りの人生があるからさ、あんまりくよくよしないでほしいですよね。
でもこれ受けた人はどうすんのこれ。向こうって言われた人が。
ああ。
受け直しに来るんでしょと。
この人の元で受けた記憶がある人はもう一回受けるかどうかみたいなことですよね。
それ返金してくださいとかなるよね。返金の方はどうなってますかになっちゃうよね、これね。
レシートは持ってますかって話ですもんね。
だって、この人に受けたなんて言い出したらみんなが言い出してさ。
はい。
誰だか分かんないわけじゃん、その
。分かんないです。
残って
ね。うん。食べた気がするっていう感じですもんね。
そう、教会に押し寄せてさ、返金を申し出られたさ、
はいはい。まあまあまあ。
潰れちゃいますね、教会が。
じゃあ、それはさ、その、洗礼の時に金払ってればね。
ああ。
代金じゃなくて、あれはお布施ですから。
ああ、そうか。
お礼として払ってるもんなんで返金は受け付けないですよ。
まあ、それはやっぱなんか訴訟になりそうですよ、ね。
それやっちゃうと、USA 対カトリックって話になっちゃうからさ。まずいですよね。タレコミいただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月19日、ギズモードジャパン。テスラ、58万台近くリコール。
うん。
テスラが2020年12月のアップデートで実装したおならの音がリアルすぎて全く警告の役目を果たさず、むしろ歩行者に車の接近を告げる PWS、歩行者警告システムの音がかき消されて衝突リスクが高まることが米運輸道路交通安全局の調べで分かり、米国の対応モデル57万9000台がリコールになりました。おならサウンドは外付けの警告音スピーカーで選択できる効果音の一つです。PWS の接近音自体も馬のひずめ音などにカスタマイズして遊べるということです、
うん、
無償アップデートで修正対応後は運転中この機能自体が無効になるということです、
うん、
テスラ社のリコールはここ半月だけでもすでに4回、先月31日には停止線で完全停止しない問題で5万3822台がリコール、今月3日には一定条件下でシートベルト装着アラームが鳴らなくなる不具合で81万7143台がリコール。さらにオートパイロット使用時の急ブレーキ、ファントムブレーキの件も正式に操作が始まっているということです。なんですかね、外付け警告音スピーカーに出す音の種類をカスタマイズできる機能がついてるんですね。
ああ、だから音が無音すぎて危ないって言われるから、
はい。
なんか、音を出した方がいいねと思って、良かれと思って出す音の中の一つがおならだと、
はい。そうですね。プップププププって感じで進めるんでしょうね。おならで走ってるなっていう。
それがリアルすぎた。つまりリアルすぎて、警告にならないと。
あ、本物だっていう。
それは人混みでね、プッてする人いるから、嫌だなって言って、車が来てるとは思わないってことだよね。
そうだね。誰か出したら
って。そうそうそう。むしろそっち見ようとは思わないよね、
う
ん、確かに。
ああ、そうか。切って睨むと、ちょっとトラブルになりそうですもんね。
そう。
俺じゃねえよ、みたいな。
だ、もう、それにもなるよね、うん。これがプッてやることによって、私じゃないです、みたいな、周りがさ。
うんうんうん。
あの人じゃないとかってなっちゃうもんね。
そうですよ。まさか車から聞こえてくるとはっていう、ね。
そうそう、リアルすぎるからさ。ちょっと違うよね、そういう意味ではね。
そうね。で、これは、その音が、車内にも鳴り響くんでしょうね、だから。
ああ、そうなのかね。
で、結局、その、人が近づいてくる時の警告音と、そのおならがぶつかってかき消されちゃうと。
ああ。
いうふうにも書いてあるんですよね。
あ、なるほどね。
うん。
じゃあ、やっぱ周波数も似てるっていうのは多分ね。
ああ、そう
か。ピピピピピとプププププなんだ、多分。じゃあ、これ解決策としては、
はい。
やっぱおならをもうちょっとアニメっぽくするっていうことだろうね。
あまりリアルすぎる方向にはいかない方がいいんでしょうね。
うん。
ほら、その、日本の電気自動車もエンジン音出したりするじゃないですか。
うんうんうん、うん。
あれはちゃんとエンジン音だから気づくわけだ。
なるほどね。
ね。その人が歩いてる音みたいなのと気づかないわけですもんね。
だこれをやめてゲップの音とかにしてもダメってことですよね。
そうね。だからその、よほどのことだなっていう音にするべきなんですよね。
ああ、そうかそうか。
人事じゃないなっていうようなゲップにする。
グエゴホホホみたいな。大丈夫ですかみたいな。
あ、死にそうですけど。
吐血してますね、それは。
カハハっていう感じでね。うん。すげえむせてる人とかね。
心配になるような音とか。あとはあれだよね。歩行者の中にお医者さんはいますかみたいな。
ああ。そう、呼びかけながらずっと走られると相当迷惑なんですけど。
じゃあ、車が来たってことが分かればいいってことだと、
はい、
石焼き芋とかね。
あ、そうか。
焼き芋屋来た、余計なきゃってなるよね。
ならないですよ。焼き芋屋か、ゆっくりだから大丈夫だろうってなるじゃないですか。
そうか。そういうことか。
そんな超高速の焼き芋屋は普段いないです
からね。そうか、そうか。
うん。大急ぎで届けなきゃいけない焼き芋屋っていないじゃないですか。うん。ウーバーイーツじゃないんだから。
これ逆に言うとさ、日本は先行してたと思うんですよ。
そうね、音で知らせるっていうやつね。
バックしますとかさ。
ああ、そうです。
左に曲がりますとかさ。
うんうんうん、
あれ日本特有なんですよ。だから、
あんまないですよね、
あれ結局その時代が来たなってこと。
全部言えばいいんだもんね。
通ります。通ります。
通ります。時速が上がります。
うん、そうそうそう。
そろそろ赤信号なんで止まります。
うるせえな、この車は。これからおならをしますが、偽物の音です。とか言うわけ。
どっちだ?タレコミいただきました。あつしのじまさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月19日、朝日新聞。勤務中に日本酒6号。宮崎県は18日。県立病院の60代の男性技師が勤務中に 180ml 入りの日本酒を1時間に6パック飲んで業務ができなくなったなどとして同日付けで停職1ヶ月の懲戒処分にしました。技師は同日胃がん退職したということです、
うん、
病院によると技師は昨年10月10日の午後4時頃から病院内の執務室で一人で日本酒を飲んでいました。目がうつろで、ろれつが回らない状態になり、同僚が脳梗塞などの病気を疑って入院させたということです。翌日、技師のバッグからは空の酒パックが出てきて、本人が飲酒を認めたということです。
ああ。
これはね。
もう脳梗塞の方で行くしかなかったね。
まあ強制的に入院っていう意味ではね。
うん。
うん。これちょっと入院レベルのアル中ですよ、実際。
これ、技師っていうのは何をする人なんだろうね。
技師っていろいろいますけど、まあよくいるのはレントゲン技師とかね。
うん。
MRI 撮ってくれたりする人ですよね。
それだとすると嫌だよね。
まあね。機械が撮ってくれるから本人ははっきりしてなくてもいいっていう言い方もできるのかな。
はい、ピースとかやりそうですね。酔っ払ってるから。
どこピースすんだ今お腹取ってんのにっていう。
いや、この人が映り込んでくんだよ、ピースで。
ああ。お前邪魔だよって。お前が病巣に映って何の得があるんだよって話ですけど
ね。これね、プリクラと一緒ですからね、みたいな。
あとで、6枚綴りで出てきますからね。
そうそう。
じじじじじっていうね。記念に1枚あげましょうねって感じ。
パスポートの申請にも使えますよ。でも酔っ払ってるっていう。
なんだこのおっさんですよね、それは。
厳しいにもいろいろあるからね。
なんでしょうかね。でもそんな、普段からちょっとずつ飲んでたら気づかれないみたいなレベルだったんですかね。
まあ確かに、レントゲンとかだったらなんかさ、そのアルコール消毒の匂いかなって思っちゃうよね。
ああ、まあね、うん。頻繁にやるかもしれないもんね。
うん。
ってことはまあ、何かがあっていきなり爆増したんですかね、これ。もうやってらんねえみたいなことがあったのかな。
ああ、そうだろうね。
うん。
それか普段はこれぐらいでも大丈夫と。
ああ、そうか。
うん、なんか。
ちょっと体調が悪かったんだね、もともと
ね。そうそうそう。
今日飲めない日だったっていう。
なんかなんだろうね。まあ、確かにその、なんですか。もう水拳レベルになっていてさ。
ああ、そうかそうか。
酔えば酔うほどレントゲンが鮮明になるみたいな。
酔ってからが本番ですよね、
それは、ね。そうそう。
うん。もう見えないものが見えるレベルで映るっていうね。
あのね、技師に頼むとね、病巣が見えるんだよ、はっきり。
はっきりわかるんですよ。
なんでだろうってなる。
全然初期の膵臓がんも見えるんですって。
そう。
胃の後ろがはっきりとっていう、
ね。あんな角度で撮る人初めて見たみたいな、ね。
そんな抜け道があったとはっていうね。
そう。
いや、まあ普通に考えてこれは限界ですよ。はい。しっかり休んで、ちゃんと検査をしてくださいな。
まず自分のレントゲンを取れよって感じだよね。
あ、そうだね。肝臓のね。
うん、そう。
誰か見ていただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月19日、読売新聞。 消防ホースの筒先盗まれる、
うん、
三重県大紀町は18日町内の消火栓の格納箱から消防ホースの筒先54本、54万円相当が盗まれる被害に遭ったと発表しました、
うん、
筒先は真鍮製で重さ3キロから4キロ、今月10日住民から格納箱の蓋が開いて筒先がなくなっていると町に連絡があり、約700箇所の消火栓を確認したところ54箇所でなくなっていたということです。続いて2月19日、産経新聞、千葉ガードレール盗難相次ぐ。千葉県内でガードレールの本体や袖ビームと呼ばれるガードレールの袖部分などが盗まれる被害が相次いでいることが県などへの取材で分かりました。5つの市で19日までに少なくとも本体と袖部分で計約200枚、約150万円相当の被害がありました、
うん、
本体部分は2メートルから4メートルと長くて重く、複数犯による犯行の可能性があります。パトロールの強化や袖部分を固定するボルトを外しにくいものに取り替えるなどの対策を取っていくということです。というわけで、まあ相変わらず金属盗難が激しい中、筒先ですね、これは前にも何回か取り上げてますけども、
うん、
まあやっぱりたくさんなくなってるのと同時に、今回驚くのはガードレールですよ、
うん、
うん、あれ持ってくやつがいるんだっていう
ガードレールあると思ってなかったら危険だもんね。
相当危ないですよね。
落ちちゃったりとか、車がさ。
そうそうそう。その、なんだ、まあ、都心でね、崖みたいなことはなかなかないですけど、千葉県の印西とか桜、阿鼻子、まあ、多少の、やっぱジグザグはあるでしょうよ。
これあれなんじゃない？
はい。
これは、布石でね、ガードレールを外して、
うん、
転落した車の鉄も盗むんですよ。落ちたぞーつって、わーってみんなこう、群がってくる。
ああ。
これは。
そのままクレーンで持ってっちゃうっていう、
ね。そっちじゃない。やっぱり、元の、これ、ガードレールが問題なんじゃなくて、その後がこれ問題になりそうだから。
これ罠なんだってことです
ね。罠。危険ですよ、これは。
なるほどね、うん。私は同じ金属泥棒だと思って並べましたけど、違うんですよ、これ、ね。
かもしれない。山賊の類ですよ、
これ、ね。そうですよね。片方はただの金属泥棒ですけど、片方は密輸送ですよね、これはね。
そうだね。だと思う。もうでもこれガードレール盗まれるってことはさ、ガードレールをガードするものが必要になってくるから、
ね。そうですよ。ガードレールがね。
ガードレールの周りに外せないようにプラスチックを巻くっていうわけのわからないことになるわけ
です。そういうこともしなきゃいけない。だから、もともとそのボルトで止まってるわけですけど、
うん、
そのボルトを、まあ、専門の工具じゃなきゃ外せなくするとかね。
そう
か。あとは溶接しちゃうなんていう対策もあるらしいですよ。
ガードレールやめて全部フルタイヤにすればいいんじゃないかな。
タイヤ？
フルタイヤをさ、いやだからレース場みたいな。鉄だからいけないんだと。
そうか、そうか。
うん。
鈴鹿のカーブにあるやつね。
そう、ああいうのにしたらどうなんだと。となく。
そうだね。積んどきゃいいんだもんね。
そう。あとはもうガードレールをやめてこんにゃくだよね。
ああ。特産のね。うん。その地域の特産を生かしゃいいんですよね。
なんか柔らかいのないの？この地域。つって。ああ、ありますあります。
あります。
それを使うっていうのはどう？
千葉だからやっぱ落花生の皮ですよね。
それは硬くもないし柔らかくもないっていう、どうしようか
って、すっごい詰め込んで、ヨギ棒みたいにして、
あ、そういうこと、
カーブに置いておく、あ、
それはいいね、
はい、枕の巨大バージョン、
だからやっぱそばが特産とか、そば柄だ、
そばですよ
で、まあ、下仁田はこんにゃくもあるしと。
下仁田ならこんにゃくだしね。
あ、いいね、それは。
新潟だったらもみ殻ですけど。
ああ、それいいね。
北海道だったらトウモロコシのヒゲですよね。
あれで止まるかね、車は。まあ、海鮮のところは魚とかなっちゃって、ちょっと匂いが心配だけど、
ね。ちょっとね、あと骨が刺さりそうですもん、ね、うん。
あ、タコならいいか、みたいな。あるかもしれない。
タレコミいただきました。フラウエムさん、ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月20日、上毛新聞。運動靴舐める男を逮捕。
うん。
中学生の靴を舐めたとして、群馬県警高崎署は20日、暴行の疑いで埼玉県の男52歳を逮捕しました。逮捕容疑は1月30日の午後5時5分頃に、市内の商業施設で商品を見ていた中学生に近づいて、床に這いつくばって左足に履いていた運動靴のつま先を舐める暴行をした疑いです。署によると容疑を認めていて、自分の性欲を満たすためだったなどと供述しているということです。中学生は施設に家族で訪れていて、被害当時は一人で商品を見ていました。中学生と男に面識はなく、犯行後に男はその場から立ち去ったということです。被害を聞いた父親が署に通報していました。
うーん、
これは引くね。
その場でだもんね。
これはね、やっぱその直接の被害の大きさと、その、児童の恐怖の大きさを想像すると相当引きますよ。
なんかなんだろうね、その、動物だよね、だから。なんかさ、動物園に行ったらなんかさ、その、ねえ、その、舐められたとかさ、なんか象の鼻が来たとか、そういうレベルじゃん、これは。
そうですよね。
おいおいおいみたいなレベル。
餌やり体験しようと思ったら舐められちゃったみたいな。
そうそうそう。
ねえ、それだったらまだ自分から言ってるだけ覚悟がありますしね。
だから人間界においてはないっていう。
ないんです。
前提なのに。
これは江戸時代に赤なめとかがやってたやつですよ。
妖怪。
そういうレベルですから。
だからここはサファリパークだと思うしかないっていうかね。
ああ、そうね。デパートではないっていう。う
ん、サファリゾーンだよね。
そうね。それがうよいよいるっていうことになると余計困りますけどね。
でもサファリゾーンとかの場合、だからそういう、こういう場合はあれでしょ、飼育員の人が電気棒とかでやるわけでしょ。だから、やった方がいい。電気棒。
そう、置いたするなよっていう感じでね。
そう、う
ん。近寄ってきたらバリバリって行けばいいわけですもんね。
まあ、あとはやっぱり、あれだね。靴にはわさびを塗っておくっていうことしかない、
ね。ああ、そう。指定の靴でね。
指定の、学校指定のやつには。
そう、もうこう入るときは、この特製わさびシューズで入ってくださいって感じの。
これあれじゃない？なんか緑安全とか発売するかもしれない。
っていうか噛まれる前に多分ね、秒付きの靴とかで踏んだ方がいいですよ、ね。
そっちの方がいいか。
これはね、ちょっとダメですわ。これ我々でも引くレベルですもん。
そう、置いてあるものとか多いけどね。
そうそうそう。盗んで舐めて、夜な夜な舐めてましたみたいなレベルのやついますけど。
そこの、もう本当に抑えられないもんね。だってこれ衝動が。
これは突然、這いつくばってるわけですから。
これはやっぱダメだね。
ダメですよ。
構成の余地があるのかっていうのがちょっと、ね、
あ、
気になりますけどね。
そうね。だからその、靴を舐めることで綺麗にするサービスみたいなことができればね。
いや
昔は駅前に靴磨きがいたわけじゃないですか。
靴磨きはいるけど、靴舐めはいないはずの。
タレコミいただきました。ジミーさん、トッキーさん、坂瀬プラスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月21日、テックインサイト。父親、町のインターネット遮断。
お
ー。我が子のスマホ依存をやめさせたかった父親が、一定の時間インターネットの通信を遮断することにしましたが、誤って町全体のインターネットを遮断してしまったという事件がニューヨークポストなどに伝えられています。
お
ー。フランス国内のすべての無線の周波数を管理する ANFR が今月8日、南西部の小さな町メッサンジュから毎日のように深夜を過ぎる頃になると、インターネットやスマートフォンの通信が遮断されてしまうという苦情が寄せられました。ANFR が調査を進めたところ、通信を妨害する信号が発せられていることを突き止めます。
うん。
妨害信号の発信元を探知すると、メッサンジュの隣町にある海岸沿いの一軒家にたどり着いたそうです。調査員がその家の住人に話を聞くと、一家の父親が通信妨害装置を使用していたことが判明。
うん。
父親の話によると、子供たちが夜中過ぎまで眠らずにスマートフォンを利用することに頭を悩ませていたそうです。そして、インターネット掲示板などに相談したところ、通信妨害装置を勧められたということです。
うん。
父親が購入した装置は、スマートフォンの通信と Wi-Fi の両方をブロックできる機能を備えていて、毎日深夜0時から午前3時までの間に、インターネットを遮断して子供たちがスマートフォンを使えないようにしていました。この装置は、主に試験会場や学校の教室などで生徒が通信機器を使えなくするために利用されていることもありますが、父親が使用していた装置は、彼の予想以上に広範囲に影響を与えていたということです。
うん。
そのため、家のインターネットにとどまらず、街全体の通信が遮断されていました。父親は、フランスで違法とされる装置を使って街の通信を妨害したことで告訴され、最大で半年の禁錮刑か3万ユーロ、約390万円の罰金刑が下される可能性がある、ということです。
市販品じゃなかったってことなのかな？
いや、市販はされてるんだけど、免許がいるとかじゃないですか？
ああ、そういうとこで使うからとか、そういうことか。
そうですね。うん。
ああ、半径何百メーターとか、そういう。
そうそうそうそう。日本でもね、特定の周波数使うとかいうときには免許いりますもんね。
でも、だいぶ強力なやつじゃない？そしたら。
そうだね。隣町だもんね。
あり得る？それ。
よっぽど変なマニアックなやつ捕まされたのかもしんないけどね。
普通、教室レベルとかさ、せめて学校のその一フロアとかでしょ、多分。
そういうレベルの機械を、ちょっとちっちゃめの家に入れちゃったんでしょうね。
でも、隣町でしょ？いや、狭い地域ならまだしもさ、すごいね。
あれじゃないの？メモリを間違えたんじゃないの？ いっぱいこっちに傾けた方が効くんじゃないかなっていうところで、こう、カチカチカチってやっちゃったみたいな。絶対使えなくさせたかったみたいな。
いや、でも そんな強力なの手に入るんだと思って逆に。
あ、そうね。
これ危ないよね。
そうですよね。これ普通にあの軍レベルですもんね。
これ軍用なんじゃないの本当に。いや、なんか買うときにね、大変だったんですよ、確かに、みたいなね。ああ公園で待ち合わせして、みたいな。元 KGB を名乗る男から、みたいな。
ああ相手の顔は全然見えないんですよね、っていう。うん、
いやー、すごいね、これ。
すごいよね。だから、その、日本でも、まあ、世界でも同じなんですね、悩みはね。
うん。
子供がずっとインターネットやっちゃってて寝ないみたいな。
でも、その、端末側とかさ、ルーター側に、じゃないとこはすごいアイディアだよね、これ。
そうですよね。ベアレンタルコントロールの場所は違うんですよね。うん、
いや、だから、それはもう、あれなんじゃない？子供に解除されちゃうから。
ああ、そうか。子供の方が上手ですよね。
物理的に行くぞ、俺は、と。
そうね。
本当だ。
まあだからその、せめてやっぱりその、SIM カードを抜いて Wi-Fi の電源を切ると。
うん。
そっちの方向ですよね。まああの、ルーターを金庫に入れるっていう。そういう方向じゃないですか。
電波遮断のある、ね。
そうそうそうそう。だって、これ入れたら普通の電話も多分受けられないでしょ。
そうか。
うん。
まあでもこの人も言ってほしいよね。いやいや、俺は街を救ったよと。
お
街のスマホ依存俺は救ってやったんだと。12時過ぎたら早く寝ろみたいな。
そう。睡眠不足になるだろうっていうね。
そう。
うん。血の指数が落ちるって話ですよ。
お
あと、ブルーライトもカットしたしっていう。
なんか、50年後見てみろと、この街の平均寿命は伸びてるはずだみたいなさ。そういうこと言ってほしいな。
50年間遮断するんだ。2月21日、CNN。小学生、学校に銃を持ち込む、
うん。
アメリカ・サウスカロライナ州の小学校で、児童が実弾入りの拳銃を持って学校に登校する事件がありました。児童は調べに対し、ゾンビを撃ちたかったと話しているということです。
うん、
小学校の職員が児童の机にあった銃を発見し、学校駐在の警官が銃を没収しました。警察は児童が祖父の自宅から銃を持ち出していたことを突き止め、子供に対する不法行為の容疑で祖父を逮捕しました、
うん。
祖父には銃を安全に保管する責任があったとしています。学区の規律に基づいて銃を持ち込んだ児童は下校させられ、今後処分に向けた聞き取りの対象になります。祖父は19日に開かれた審問で4万ドル、約460万円の保釈金を設定され、次回は3月18日に出廷するということです。
あ
ゾンビがいるってことですよね。学校には。うん。撃たなきゃいけないんですよね。
だからね、これは、
はい、
この後ゾンビが大量発生して、はい、あの銃があったってなるわけですよ。
そうですよ。あそこで没収したあの銃がと。
そうそう。この子がそれを奪ってね、校長室に没収されたやつを奪ってヒーローになるわけですよ。そこまでが、これ映画だから見なきゃダメだよ、そこまでね。
そうだね。これはオープニングだもん、ね。
オープニングだから。
そう、小さい小学生の子供が銃を没収されてむくれてるところからスタートですもんね。
そうそうそうそう。
うん。で、普通に学校が始まるんですよね。
そう。
貧困観光で。
そうそう。
で、調子に乗ってる奴が先生に怒られたりとか。
そう。
とんがり帽子をかぶらされたりとかね。そういう日常が始まるわけですよ。そこに不穏な影ですよね。
そうそうそう。まあ、あれだよね。基本的に、おじいちゃんっていうのは元特殊部隊ですから。
あ、そうです。
まあ、最後は助けに来てくれると思う、おじいちゃん、
ね。もちろんね。
うん。
その子供が聞き聞かせて、打った一本のショートメールを受けてね。
そう。多分ね、その孫のね、あれだね。弾が切れてカチッカチッってところで出てくるよね。間違いないよ。
ラストにもう一匹いたわけですよね。
そうそうそう。
今までいっぱい撃ってきたんだけども、もう弾切れだっていうところで、後ろからガーンです
よ。そう。
おじいちゃんっていう、ね。
そうそうそう。これは、そこまで見てもらわないと評価できないよ、これはね。
そうね。うん。だからまあ、やっぱり最後の最後、ドアが閉まる瞬間に、バーって声が聞こえて、ジエンドですよ、ね。うん。続編があるかなって感じで。
B 級感がすごいね、これね。
まあそうね、それぐらいやっぱり、エクストリームっていうか、弾け飛んでいた話であってほしいですもんね、これ。
うん、そうね。うん、
子供が毎日ゾンビの夢を見るんですみたいな話だとちょっとシャレになんないからね。学校に行くとゾンビだらけだと、あいつもこいつも目が死んでるみたいな話になっちゃうと、ちょっとそれは別の相談ですもんね。
そうですね。
はい。タレコミいただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月23日、UHB 北海道文化放送。コインランドリーで全裸、男を逮捕。
おお。
公然わいせつの現行犯で逮捕されたのは、北海道の21歳の男です。男は2月22日の午後11時30分頃に札幌市にあるコインランドリーの店内で全裸になり下半身を露出したとして通報で駆けつけた警察官に逮捕されました、
うん、
店に入ろうとした男性が目撃し全裸の男がいると通報して事件が発覚しました、
うん、
警察によると男は当時酒に酔った状態で男の衣服はコインランドリーの洗濯機内で見つかりましたが作動していなかったということです、
うん、
警察が男の動機などを調べているということです。
は
あ、入れるとこまでは入れたんですよね。
それで回しとけば犯罪じゃないよね。それは選択っていうか、替えがないから選択してるんだよって、
ね。仕方がないじゃないかと。
現になんか昔のさ、漫画とかではあったよね。
そうね、男を移動みたいな時代ですよね。
パンツ一丁あるか。
うん。パンツだけで全身もうそのまま選択しちゃってるみたいな、まあ、男らしい風景的にね。
うん。
なくもないでしょ。
うん。
ただまあ多分汚れたのがパンツだったらどうしようもないもんね。
その場合は、だからパンツを入れて、手で隠しとくぐらいしかない。
もともとギリギリだったっていう可能性があるからね。
まあ、隠してればいいんだろうからさ。
そうですね。
うちわとかさ。コインランドリーにあったうちわとかさ。
雑誌とかね。
雑誌がいいか。新聞雑誌。
うん。
これいいかもしれない。
新聞をぐるっと巻いて、のんきにしてればいいんですよね。
そうそうそうそう。
うん。
なんかこれは、まあ、酔ってるとそうだけど、これが別に酔ってなくて、でもしかも無人だったりしたらさ、
うん、
コインランドリーってまあ無人も、ね、ことも多いからさ。
誰も来ないのを祈るだけですよね。
それならなんか、あ、本当に選択っていうか、苦労してるんだな、みたいになるかもしれないね。
そうね。替えがないのねっていう感じ
です
ね。
そうそうそうそう。
だから、わざわざこんな時間を選んできてるのにと。
そうそうそう。
うん、
って解釈されるかも。
まあ多分そうじゃなくて普通にゲロとかなんでしょうね。
飲みすぎ。
自分で戻してもう全部ぐちゃぐちゃだと。とりあえず突っ込んだみたいなレベルの話かもしんないもんね。
やだね、それは。
自分で気持ちが悪いから脱いじゃったんでしょう。うん、水たまりに突っ込んだでも何でもいいですよ。
そうか、
うん。酔っ払いなんてそんなもんですからね。
いや、まあね、まあだからなんですかね、その、酔っ払いはお断りだよね、まずね。
そうそうそう、
うん。
やっぱその日本の路上の酔っ払いに対する寛容さみたいなものをもうちょっと考え直した方がいいです。
そうだね、
うん。
酔っ払っていいゾーンを作るとか。地図上。
そうね、スクールゾーンみたいなね。
ここを出たら射殺されるみたいな。ゾーン。
そのゾーンが自分の家にかかってない人はもう飲んで帰れないからね。
そうだね。
うん。その通り沿いに住むしかないからね。うん。多分家賃高くなると思う、相
当。のんべえ横丁みたいな。なんとゾーンの隣なんですよ、このうち。
超便利っていう。では、続いて不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは意味不明言動系。2月23日、大分県、午後6時50分頃。年配男性が車に乗って自転車の生徒と並走し、拡声器で声をかけてきたということです。
これはさ、あれなんじゃないの？
はい。
庶民派ぶるさ、選挙候補なんじゃないの？
ああ、そうかそうか。
自転車で回る人いるじゃん、なんか。
いやいや、違うんですよ。
え？
あの、自転車に乗ってんのは学生の方なんだ。
そうなの？
男はピンク色の軽自動車に乗ってるんです
よ。あ、じゃあ選挙カー。
全くもって選挙カーなんですよ。ちょっと派手だっていう。
ああ、それはあれだね。
うん。
なんかあれだ。なんかグリーンの塔みたいなのあるじゃないですか。
ああ。
あれ？
あの、特定の色がついてる塔ね。緑の塔みたいな。
なんか、都民ファーストみたいな塔。
ああ、そうですよね。この人は一人でピンクの塔立ち上げですよね。
ああ、いいんじゃないですか？
2月24日、京都、午後4時頃。小学生1名が一人で自宅へ向かう途中、自転車に乗った男に、タイヤ吸ってみないかと声をかけられました。その際、カバンから袋に入った乾燥タイマーのようなものを見せてきたということです。
タイヤって言ったんじゃなくてタイマーだった。
多分聞き間違いですよね。
はあ、
うん。もしくは乾燥タイマーのように見えるけども、タイヤを削ったところだ。ことです。どっちかですよね。
うん。それはだいぶすごいよね。シンナーを超える感じがするもん。
そうだね。だいぶ有害だよね。
ゴム、天然ゴムがいいんだよ、みたいな。
ゴム燃やして吸ってるっていうのは相当まずいですけど。 乾燥大麻のようなものだったっていうふうに警察に通報できるのもすごいですけどね。
捕まっちゃうんじゃないですか、そんなこと言ったらね。
ねえ、なんでわかるんですかみたいな話にならないといいですけどね。
あれはだいぶ縄文だと思うんですよね、
みたいな。続いて声かけ。2月4日、新潟県、午後3時45分頃。下校途中の児童が、何年生 ?2 足す2はなどと声をかけられる事案が発生したということです。
うん。
テストですよね。
まあ、ねえ、それを聞いたいんじゃない、やっぱり。
はい。
教育レベル、水準をね、確かめると。
だからもう学校で抜き打ちテストとかぬるいと。
うん。
登下校時だっていう、
ね。おじさんはクイズマンと呼んでくれ、みたいなね。
あ。そうね、だからその、なんていうのかな、間違ったらちゃんと頑張れよ、できたらよかったね、で済ませてくれるんだったらいいですよ。登下校時に30秒ぐらい時間を取られるけどもっていうね。
まあ、ウィッキーさんみたいなもんだからね。
ああ、そうですね。うん、一つ英単語を覚えていきましょうっていう。
そうそう、う
ん。今日は分数の足し算が分かりましたっていうレベルだったらいいんですけどね。2月8日、大阪、午前0時頃、不審な男が通行中の女性に対して、にハイソックスを売ってくれませんかなどと声をかける事案が発生したということです。
履いてたのかね、にハイソックスは。
あ、そうか。そうね。だから、もしかしたら、ニーハイソックスの人限定で声をかけてた可能性はあるね。うん。まあ、だから、みんな、趣向はあるじゃないですか。タイツの人もいれば、
うん、
白いハイソックスみたいな人もいるわけですよ。
うん、
この人はニーハイソックスですよね。
そういう人がさ、たまたまバッティングしない方がいいよね。
あ、そうです、
ね。俺に売ってくれ。いや、俺だよみたいな。価格が釣り上がるみたいな。
あ、そうですよね。あの、ニーハイソックスの人とガーターベルトの人とかが重なるとね、取り合いになったりする可能性があるもんね。
そう。
まあ、言い争ってるうちに逃げればいいか。
まあ、そうですね。かなりの高値をふっかけるかどっちかですよ。
2月9日、青森県、午後4時頃。男が路上で、君のお家、階段ある？などと声をかけてきた。ということです。
平屋かどうかを確認していると。
ああ、そうですね。
なぜなんだろう。
あの、金持ちの家は横にでかいって言いますもん
ね。ああ、これあれか、事前調査なのかな。
そうですよ。よく日本の金持ちが5階建てを自慢するのは間違ってると。
うん。
土地が狭いじゃないか
と。そういうことだね。
ね。アメリカの大富豪の家とかを見ろと。
確かに。
広大な面積だと。あれには階段がないって話ですよね。
そういうことなのかな。
違うと思いますね。
あれかな、
はい、
あの、リフォームを申し出てくるんじゃない。
あ、そうか。あの、屋根瓦取っ替えますみたいな詐欺と同じだ。
うん、そう。
階段が傷んでませんかっていう話ですよね。
そう。あと、バリアフリー化しませんかみたいな。そりゃ滑って危険だよ、と。
この家庭用のエスカレーターをっていう。
そうそうそうそう。
タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月10日、宮崎県、午後1時30分頃、下校途中の小学生が2人組の男から、プニプニ祭りのチケットをあげるよ、などと声をかけられる事案が発生したということです。
おー、行ってみたいな、それは。
お、そうですか。多分宮崎県特有のお祭りなんだと思いますけども。うん、ぷよぷよじゃないですよ。プニプニ祭りですよ。
どんなことなんだろうね。
なんですかね。はい、プニプニみたいなお祭りがあるってことですよね。うん、主催はこの人ですけどね。
ああ、
うん。男は二人組だったということですけどね。相当若いですね。
おお、じゃあ新しい祭りを立ち上げるタイプかもね。
ああ、そうか。もう古くからのお祭りが継がれていないと。
つまんねえよ、あれはと。
じゃあ新しく作ればいいんじゃないかと。
うん。
時代はゆるふわだと。
そうそうそう。
ここでプニプニお祭りの提案ですっていう。
そう。
何をするんですか？
まずゆるキャラ大会をやって、で、我らがプニプニ様をこう祭って。
ああ、神様はいるんだ。
で、やっぱ最後はなんかあれだろうね。プニプニスイーツを食べて解散みたいな、そういうことだろうね。
あ、そうね。多分お餅を使ったスイーツですよね。
そうだと思うよ。おそらくこれ雪見大福だと思うっていうやつとかいると思うよ。
そうね。雪見大福と萩の月を混ぜたような、どっかパチモン臭いお菓子を流行らせたいっていう感じのね。
そう。
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
脇がパーティーがありましたよね。
あ、ニューヨークでフェロモンパーティー。
これでもそのなんていうの、結構需要がなんていうの、その必ず来るじゃない、こういうイベントやればさ、こういう人たちっていうのがさ、
あもちろんそうです、
ね、他にないわけだから
待ち望んでいたわけです。
そうするとやっぱりなんていうの、そうちょっと赤字が続いているところとかさ、銚子電鉄とかやった方がいいなと思ったわけですよ。
フェロモントレインね。うん、銚子電鉄見たら短いとこだからできるパーティーですよね。
そうそうそう。いや、山手線とかだとさ、うん、ぐるぐる回っちゃうからもう。
止まんないぞって
回っちゃうからさ。
中央線だとどこまで行くんだっていう、うん、話になっちゃいますからね。
いいんじゃない、ちょうど。
いいですよね、うんうん。行き帰りで何十分だった話ですから。
いや、でもこれさ、これ、なんていうの、実害があるギリのレベルだよ、これ。
ああ、でもその中だけですから。お店の中だけですよ。
匂いってさ、結構その、ある意味、一歩間違うと暴行罪だと思うんですよね。
ああ、まあね。たまにあの飛行機で臭すぎるやつが降ろされてますもんね。
いや、私あるんですよ、たまに。本当に気持ち悪くなっちゃうってことが、その。
うん、わかるわかる。
口臭が臭すぎてとかさ。
まあその体の匂いはどうしようもないかもしれないけどさ、最近柔軟剤とかが臭かったりするじゃないですか。
あ、そういうのもあるね。
あれ頭痛くなったりする人もいるわけですよ。
そうそうそう。
ね、やりすぎはちょっと良くないよね。
だから今後は何ですか、脇が臭の、柔軟剤とか出るかもしれない、
ね。ああ、そう、好きな人はそれでやってればいいんですよね。
あえて臭くしてるんだ、うん、これって。
っていう。そんな匂い人工的に生成できるんだって話ですよね。
ドンタクスを元にしてますっていう。
ちょっとチーズっぽいっていうね。
いや、これ、なんだろうね。いや、でもこれさ、いや、おならじゃあどうすんのとかなっちゃうよ。
ああ、そうですよ
ね。おなら好きが集まるの。
でも世の中にはそういう指紋のフェチもあるからね。
だからそのギリじゃん、この、保健所がどこまで許すかみたいなとこも。
そうそう、なんかやっぱおならはやっぱ大腸菌とかは気になりますもんね。
脇側いいのかとかさ。
脇側それは、いっぱい群れてるとまずいですよ。衛生的には。開放的に臭い分にはしょうがないじゃないですか。生きてると匂うんですから。
あ、そういうことか。だからフェロ、肛門の方に行くか、
そうそうそう、
まあ、本当に汚いものに行くかの差だからね。
やっぱ
だ、
その外来の人たちはこのフェロモンが強いから香水もよく合うみたいな話もあるでしょ。日本人につけると臭いですもんね、強すぎて。
そうか、そういうことね。
それがもともと耐性がある人たちの間だったらば成立するんですよ。
なんかでもこのパーティーの話を聞くとさ、別におそらく参加してないんだろうけどアントニオ・バンデラスがいるんじゃないかと思っちゃうんだよ、ね。偏見だと思うんだけど。
そうね、毛がね。
まあアンディ・ガルシアがいてもいいけどね。
そうね、そのしょうがないですよね、やっぱイメージですから。
イメージあるよね。
胸が黒いなってことをイコール匂うんだろうなって思っちゃうってことですよね。
そう、やっぱそこは無毛の人はここに合わないんじゃないかなって思っちゃうよね。そうなん
です
。
ツルツルの人は匂わない感があるけど、それは偏見ですもんね。
う
ん、
そう、そうじゃないんだろうけどね。
そう、あってもなくてもですから。
まあ、
自分も気づいてないだけかもしれないですからね。
そう、いつの間にかノミネートされちゃってるかも。あなたも参加者ですか。
そうです、カレー臭の部門でっていう。そういうことにもなりかねないですからね。
ニューヨークにあんま行きたくないなと思っちゃいましたね。まあ、
ここには近づかなきゃいいだけです。
そうだね。
ちなみにこれ一応ね、参加者は、特定の色のハンカチをポケットに入れておくんだと。
あ、わかるように。
それが目印だってことなんで、そいつには近づかないってことで。
黄色いんだろうね、多分。
それセクシーじゃないじゃないですか。
あ、そう？
はい。指定はマゼンタですから。
なるほどね。いや、幸せの黄色いハンカチかと思った。
ああ、それはね、待ってる人がいるとこですから。
あ、そうか。
うん。
誰も待ってないの。
誰も待ってない人はいらないんですよね。
あ、そう
か。はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。